都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、やっていきましょう。
ちょっとさ、最近ね、すごい花粉がね、すごいんすよ。まあ、
きつそうっすね。ずっと目こすったりとかね。
もうね、本当に目も鼻もやられてはいるんですけど、ちょっとね、鼻がね、花粉だけじゃないなっていうことが分かって、
あ、他にも辛い
原因が、辛い原因が、それがね、やっぱあれの練習してたのが良くなくて、
鼻、
そう、チョコレートパウダーとミルクをね、やってたのが良くなかったんだなと思って。
チョコレートパウダーとミルクをやってる、やってるっていうのはどういう意味？
いや、だから、ミルク口に入れるでしょ、チョコレートパウダー口に入れるでしょ、
口に入れる、
で鼻からチョコレートミルク出すっていうことをやってたんですよ。
チョさんって、
はい、
ドリンカーでしたっけ？
ドリンカーってなんだよ。シェイカーだ。
シェイカー。
シェイカーじゃないよ。
シェイカーでしたっけ？
違います。
ヒューマンですよね。
ヒューマン。
じゃあおかしくない？
いやいや、でも、その、やっぱちゃんとやんないと、きっちり 54ml 出すっていうことでできないから。
どういうこと？それ決められてんの？
そうそう、きっちり 54ml を出す記録ですから。
カフェの器具でしたっけ、キションさんって。ぴったし出すみたいな。
それでもないですよ。僕人間。
でしょ？じゃあおかしいじゃない？そんなことやんの。
あれやんない？
やんないよ、普通。普通は、もうなんかで測ってやるでしょ、大さじとか小さじとか。
あ、出すっていうのがおかしいのか。飲むんだもんね。
そうそうそう、飲むんでしょ。提供する側ではないから、絶対我々は。
完全に間違えたね。
そうでしょ。
それ僕じゃないですわ。
誰？
アメリカのゲイリー・バショー・ジュニアっていうやつなんだけど。この方は口の中でミルクとチョコレートパウダーを混ぜて、その液体を鼻からきっちり 54ml 出すっていう記録を持ってるっていう
方。ジュニアついてないお父さんが叱れよ、ジュニアを。ちゃんと
お父さん 53ml だったんじゃないかな。分かんないけど。
そんなんやんだ、
ね、だから体の中で混ぜることもできれば、きっちりその量を出し切るっていうこともできるという。
それは他のミリリットルもできんの？
いや、わかんない、専門じゃないですか。54ミリ。
ちょっと大きいボトルになると他の人当たってくださいってなる。
いや、そうでしょ。だってそんなさ、1ミリ単位で調整できるわけないですから。
いや、まあそうですけど、
でもきっちり54ミリリットルってのはこだわりみたいなんで。
こだわり、
うん、
いや、じゃあ50でよくない？
線なみなみきっちり54ミリリットルらしいんで。
全然すごくない。これは。
すごくないんだ。
すごくない。
あれ、そうか。
うん、すごくない、ね。
ちょっと驚いたな。
いや、すごくない、普通に作ったらいいと思う。
あ、そうっすか。
うん。
じゃあちょっと、そういうね、方がいらっしゃるそうなので。
あと、最近は粘膜とかね、あんま良くないらしいしね。
いや、そうでしょうけどさ。
はいはいはい。じゃあやっていきましょう。
はい。
教えて都市伝説。
はい。
この話はですね、私がしたい話をするというような企画なんですけれども、やっぱりね、最近なんて言うんですかね、外に出ないじゃないですか。
それはもうあれでしょ、出ちゃいけないんだから。そうそう、基本ベース
ですから。まあ今までね、あんまり見てないものとかを見出すようになったんですよ、まあ本に関しても音楽に関しても、映画とか、アニメとかに関してもね、でその中でちょっと気になったのが、
はいはい、
キノピオ。
ああ、キノピオ、キノピオじゃないの？
キノピオ、
キノピオなの？
キノピオでしょ。
いや、本当わかんない、俺もちょっと定かじゃないけど、あれよね、鼻のやつよね。
そう、鼻の伸びる剣の
剣じゃないそんな話じゃなかったやつなんです
けれども、もともとは1881年に、そう、
あ、そんな前なの？
1881年、だから、150年ぐらい前ですか、140年ですか、前にですね、ローマの新聞で連載されていたんですね。作者がですね、シニョール・シー・コロッディっていう方です。っていう方が、まあ、このピノキオをですね、
ピノキオ、
あれ、
キノピオ、
キノピオ、
何つってた ピノキオじゃない、
キノピオって何、
キノピオってなんだろうってちょっと今思ったわ。
あ、ピノキオだ、ごめんなさい、ピノキオ、俺なんて言った、最初からずっとキノピオって言ってた。
いや、キノピオって言ってた気がするけど、
本当ピノキオ、ごめんなさい、ピノキオです。
そうだよね、うん、ちょっと待って、俺も本当にどんどん定かじゃなくなってきちゃった。
ピノキオが正しい、
ね、覚えだから。そうだよね、ピノキオだよね、
なんですけど、
うん、
今で言うとね、まあディズニーとかでやってますけど、うん、ピノキオ、うん、ものすごい可愛らしいじゃないですか。
可愛らしいね、
伸びたりなんかクジラの口の中入ってみたりとかね、
うん、もうだって一個の映像しか浮かばない
よね、う
ん、アニメーションは。
仲のいいおじいさんがいたりとか、あとコオロギがいたりとかね、
うん、コオロギ、コオロギがいるんですよ。そんなにいたんだっけ。
そう、仲のいいコオロギいたりするんですけれども、うん、原作は実はむちゃむちゃ怖いんですよ、
うん、あ、そう。
でクレームをバンバンこのローマの新聞がいただいていて、
うん、
クレームをいただいたからああいう風に可愛らしくしようってなってで、
うん、
今の、まあ、ピノキオが出来上がってるんですね、
うん、ーー
っていうのと、まあ、あれですか、あのディズニーがね、
ちょっとディズニーのイメージをね、
そう作り上げていったんですけれども、実は原作の原作、もともと要はクレームいただく前のやつは、
うん、
めちゃめちゃグロなんですよ、
うん、で クレームを受けるに値する作品だった
のグロなんです。それをちょっとね詳しくお話しさせていただきます、はい、では一からですね、丁寧に説明させていただきます。
はいはい。
昔ですね、大工のさくらんぼ親方という方がいらっしゃったんですね。
さくらんぼ親方、
そう、名前ちょっと変わってるけれどもね、さくらんぼ親方っていう、まあ、大工がだと、
うん、
まあ、棟梁ですよね、
うん、
その親方の仕事場にですね、棒切れが転がっていたんですよ、
うん、
で親方がそれをテーブルの足にしようと思って、
うん、
手斧で削り始めたんですね、うん、コンコンコンコンと、
はいはいはい、
したら痛い、ひどいよっていう風にこの棒切れが話し始めたんですよ、
うん、
でなんだこれと思って、
うん、
カンナをかけると、
うん、
すぐったい、やめておくれよっていう風に
喋ると、
喋るんですよね、
棒切れが、
うんうん、で親方はえーってなって気絶しちゃうんですよ
気絶すんの、
バターンと、
うん、
そこへそのさくらんぼ親方の友達の、
うん、
ジェペット
じいさんだよね、
ジェペットじいさん、
うんうん、
が来ると、あのよく見るやつですよ、
それは知ってるよ、
ね、
うん、そうい
うジェペットじいさんが来て、
うん、
この操り人形を作るために、
うん、
この木が欲しいって言うんですよ、
うん
うん、でこれ幸いと親方が渡した棒切れは、
うん、
このジェペットじいさんのあだ名を言ったりすねを打ったりして2人を喧嘩させるんですね、
うん
うん、棒切れがね、
うんうん、
で仲直りした後に持ち帰った棒切れでこのジェペットじいさんは操り人形を作り始めてピノッキオという風に名付けるんですよ。もともとは親方が持ってた喋る棒っていうのをこういう風に、まあ、あのピノッキオとして操り人形として作ったっていうものですね。
うん、
だから元々がちょっとおかしな話なんですよ。
まあまあ不思議なことが起こりまくってるね、
うん、そうなんですよ、うん、で目玉が出来上がるとギョロリと動いてこちらを見つめ、鼻ができるとどんどん伸びて切っても切ってもまた伸びる、要は嘘をついてもついていなくても鼻がどんどん伸びるんですね、
うん、
設定として、
うん、
口が出来かけると笑い出し、手足ができるといたずらを始め、それでも歩き方を教えてやると走って逃げ出す、
うん、
いやもう全然手につけられないと、もう乱暴者だと、うん、これなんじゃこれってなって、
うん、
で警官の助けで逃げ出したのをね、ようやく捕まえたものの、
うん、
野じ馬たちに悪く言われたジェペット爺さんの方が牢屋に入れられるんですね、
うん、
要は子供を虐待してるみたいな、あ、まあ、強く連れて行こうとするからね、喋、うん、るやつが操り人形なわけないでしょって言って、うん、まあ牢獄に入れられちゃうんですよ、
はいはい、
でおじいさんいないから、
うん、
これで自由だっつって、これから遊びほうけて暮らそうと思うピノッキオの前にですね、
うん、
コオロギ、
うん、
映画で出てくるね可愛らしいコオロギですよ、そのコオロギが現れて忠告するんですよ、うん、ちょっとやめた方がいいんじゃないと、ジェペットおじいさん助けた方がいいんじゃないみたいな、
うん、
今はちゃんともういたずらなんてせずに誠実に生きた方がええって君みたいなこと言うんですけれども、木槌を投げつけて殺してしまう。目玉焼きを作ろうとして卵を割るとひよこが出てきて逃げ出してしまい、火鉢に足を乗せて泣き寝入りすると両足とも燃えてなくなってしまう。要は目玉焼きを作ろうとして卵を割ると中からひよこ出てきたと、で逃げ出したと、うわーってびっくりしちゃって火鉢の上に足に乗しちゃったんですよ。
そ
したら木だからこれ燃えちゃったんですね。
あーそっちね、うん、でピノキオの方ね、
ピノキオの両足がなくなってしまうんですよ、うん、燃えちゃって、
うんうん、
でそこへ出所した、
うん、
ジェペットじいさんが戻ってきて、
うん、
両足を付け直してくれるんですよ。
お、優しい。
でピノッキオはこんな優しいおじいさんになんでこんなことしてしまったんだって言って心を入れ替えて真面目に勉強するんですよ、
うん、
で学校に行くにはやっぱりローマ字かけた方がいいと、
うんうん、そりゃそうだ、
ね、ですから、うん、ABC の練習帳が必要だって言うんですって、
うん、
でジェペットじいさんは一着しかない上着を売って、
うん、
寒空にシャツ一枚で帰ってくるんですって、
うん、
でそこで寒いのにね、
はいはい、い
や上着一枚で帰ってくるから、うん、あ上着じゃないわ、あの服一枚で帰ってくるから、うん、ピノッキオが上着はお父さんって聞くんですって、
うん、
そしたらジェペットが売っちまったよって言うんですよ、うん、なんで売っちゃったの、いや暑かったからさ、
うん、
感激するんですよピノッキオ、
うん、
いやなわけねえと
分かったんだ、
うん
うん、
僕のために1枚しかない上着を売ってくれたんだと、
うんうん、
感激したピノッキオは元気に学校に向かうんですよ、
うん、
楽しげな音楽そして人形芝居の一座というポスターに心惹かれて、学校に行かずに入場料欲しさに練習帳売っちゃうんですよ、
うんうんうん、
売って要は人形芝居を見に行くんですね、
そっちが、うん、興味あったんだ、
でこの劇場で出会った人形使いの低い親方、火を食うね、
あ低いね、
うん、火を食う親方がですね、うんうんうん、ジェペットじいさんの話を聞いてピノッキオに金貨を5枚くれるんですよ、
うん、
で5枚やるからお前もちゃんと練習帳、
うん、
もう一回買うて、うん、勉強せえ言って、
うん、
分かりました言って
叱られ
て、そうそう、うん、それで低い方にまあいろいろ説教されて、うん、帰りますわ言って反省して真面目になろうとね、
うん、
家に戻るんですよピノッキオがね、
うん、
その途中で足をですね引きずる狐と目の見えない猫に出会うんですね
すごいな、
うん、金庫の音を聞きつけた狐と猫はですねそれを増やす方法を教えてくれるんですよ、
うん、
間抜けの国の不思議の原っぱに小さな穴を掘って金貨を5枚入れて土をかぶせ水と塩をまいておくと翌朝には木が生えて2500枚の金貨をつけているんですよ。要は5枚の金貨を
増やす、
そう、
うん、おまじないみたいな、
ね、そうなんですよ、金のなる木にして、
うんうん、
2500枚の金貨にできると
2500の
相当倍にできるから、うんうん、これどうだやらないかいって言って、
うん、
でこの話に乗ったピノッキオは2500枚増やすためにこの2匹の動物と一緒に間抜けの国へ旅するんですね、
うんうんうん、
で宿屋で眠って起きると狐と猫は消えているんですよ、あれ、
うん、
で以前殺したコオロギの幽霊が出てきて、
うん、
あれ多分嘘だよ、
コオロギ
幽霊、
幽霊が言ってんの、
う
ん、
出てきて、うん、やめた方がいいよピノッキオ、う
ん、って言うんです
けれども、
うん、
なわけねえだろみたいな、
うん、
5枚が2500枚だぞお前、
うん、
バカ言ってんじゃねえよ、
そんなキャラだったっけピノッキオ
言って、うん、この話を聞き入れず、
うん、
一人で出かけちゃうんですよ、
うん、
そしたらですよ、
うん、
このキツネと猫をね探しに出ていくんですけれども、うん、二人の追いはぎが出てくるんですよ、
うん、
でそこで金庫を取ろう、金貨を取ろうとするんですよ、うん、5枚の金貨を取ろうとしてくるんですよ、うん
はいはい、
おいおいっつって、
うんうん、
でそのピノッキオがね手に噛みつくんですよ、グーって、
うん、
取って聞こえたしたね、
うん、
グーって噛みつくんですよ、
うん、
で食いちぎるんですね、バツッと、
うん
うん、したらそれがなんと、
うん、
猫の前足だったんですよあれあれあれ、
うん、まあそうだろうなと思ったけどね、
そうなんです、
追いはぎに2人は
でね、
うん、
こら無理だっつって逃げるんですよ、
うん、
そしたらそのピノッキオに向かって盗賊がバカ野郎なめんじゃねえぞ死にてえのかっつって、
うん、
脅すんですって、
口悪いね、
で、
うん、
この逃走劇、
うん、
2時間以上、
うん、
で体力の限界になってピノッキオは、
うん、
民家に助けを求めるんですよ、うん、助けてください助けてくださいって盗賊に狙われてるんです、
うんうん、
そしたらピノッキオがね助けてくださいって言ってたらようやくですね、
うん、
家の中からギーッと、
うん、
これ美人な女性が出てくるんですよ、
うんうん、
でも女性はピノキを家に入れずポカーンと見てるだけなんですね、
うん、
入れるとも入れないとも言わない、ただボーッと見てるだけ、
うん、
そしたらてめえこんなとこにいやがったのかっつって、
うん、
盗賊2人に
あついてこっちちゃったんだ、
ピノキオは捕まるんですよ、
あ捕まっちゃったな、
そう、
うん、
で捕まった後なんですけど、
うん、
彼らはですねピノッキオの手を肩の後ろで縛って首に縄をかけるんですね、
うん、
で 大きな、まあ、多くの木をですね、
うん、
高枝にロープを投げて、かわいそうなピノッキオが高く宙に吊り上げられるまで縄を引っ張るんですね、ぐーっと、うん、
はいはいはい。
でそれで満足して2人は草っぱらに座ってピノッキオがこと切れるのを待つんですよ、
うん、
その間ナイフでザクザクってピノッキオを刺したりするんですね。
刺すんだ、
うん、だけれども木だから歯が刃こぼれするだけなんですよ、
ね、そ
う
そ
う
刺さるのかなと思って、
うん、なんだよっつって、
うん、
なんだけれども3時間経ってもピノッキオは目を開いたままなんですよ、
うん、木だから死なないってことでしょ、うんうん、
で口を閉じたままで前よりも激しく足を蹴り出していましたと、
うん、
閉じたままで足バタバタバタバタってしてると、うん、で待ちくたびれてね、なんか死なねえじゃねえかっつって、うん、2人はピノッキオに向かってからかうように言うんですね、
うん、
明日までさよならだ、朝に戻ってきた時には口を大きく開けておとなしく死んでるくらいの慎みが欲しいってもんだね。でピノッキオ、ああ父なる神様、親愛なる神様、あなたがここにいらしたならばこれがピノッキオの最後の言葉だ。ピノッキオは目を閉じて口を開け足をだらりと垂らして死ぬっていう。
え、死ぬの？
はい、
うん、
終わりです
死ぬの？
はい。
え、なんかクジラがどうとかみたいなのなかったっけ？
死にます。
ないんだそんな下り。
その後、
うん、
医者による死亡確認があって
何それ。うん、
死にます。これで終わりです。
いやいやいやいや
ちょっとこれで終わりです。
面白くねえよこの話。なんだろう、救いようがねえっていうか。
そうなんですよ。
なんなの、
ローマの当時の1881年の男の子たち、
うん、
女の子たちも救いがないっつって、
うん、
こんなの求めてなかったみたいな。
なんだろう、マジで何なのっていう、
うん、なんです。
何を与えたい物語なんだろう。
要は風刺だったみたいな。
あ、風刺なのこれ。
そう、風刺だったんですね。でも、あの児童に読ます本としては、読み物としては、うん、ちょっとこれ厳しいんじゃないっていうことでクレームがたくさん来るんですよ、
うん、
でそれから蘇って、
うん、
クジラやなんやの話になっていくんですよ。
うん、
だけれどもちょいとダークなんですね、まだまだ。
ちょいとっていうかだいぶやばかったからね、うん、今の
この後も。
あ、次のやつが、
はい、
第2弾が。
そうなんですよ。で、まあ、亡くなってると、
うん、
ピノッキオがね。この危機を救うのがトルコ石のように青い髪を持つ美しい少女。彼女はですね、実は仙女、妖精、
うんうん、
ね、タカヤカラスフクロウで、まあ、コオロギなどに命じてピノッキオを助けさせるんですね、
うん、
で一方なんですけれどもジェペット爺さんですよ、
うん、
ね、帰ってこないピノッキオを探しに旅へ出て海上で行方をくらまします。
うん、
で母のようにピノキオに慕われる、うん、まあ、妖精はですね、あなたは人形だから大きくなれないわよと告げられるんですね、
うん、
でもうショックだと、
うん、
やだそんなの、僕だっていつか人間になりたいよ、叫ぶんですよ、
うん、
そしたらピノキオに、もしそれにふさわしい子になることができればねっていうふうに妖精は言うんですよ、
うん、
でピノキオは人間になりたいから、
うん、
今度こそは心を入れ替えて勉強に精を出して成績も学校で一番になり、みんなに信頼されるような子になるって宣言して、うんうん、そのようになっていくんですよ、
うん、改善して、うん、
そう、明日からはもう木の人形ではなくて立派な男の子になると妖精につけられて、その祝いのために友達を呼びに行くんですね、
うん
うん、でこっからなんですけれども、
うん、
こっからオチになっていくんですね、
うんうん、
特別仲のいいランプのシンというあだ名の友達に会うと、遊んで暮らせるおもちゃの国という楽園に行こうっていう風に友達誘われるんですね、
うん
うん、でそれにまた乗っちゃうんですよ、遊びに行こうって言って、
うん、
でそこで5ヶ月も遊び続けるんですよ、
うん、
そしたらピノキオにロバの耳が生えてくるんですね、
うん、
ピコンと、
うん、
でやがて耳だけじゃなくて全身がロバに変身しちゃうんですよ。
急に？
そう、
うん、
でサーカス団に売られちゃうんですね、
うん、すごい展開ね。
これが目的だったんですよ、
うん、
要は楽園に来てロバにして、そのロバを売りつけるっていう商売に引っかかっちゃったんですよ、
うん、
ピノッキオは騙されちゃったんです ね、
はいはい、
要は今までいろんなことで、まあ、なんか娯楽なんやなんやらとかに心惹かれて、うん、 おじいさんからもらった金貨とかをねどうかかんとかしてて、うん、で心を入れ替えますって何度言ったのに何度もそこに乗っちゃうんですよピノキオがね、うん、でサーカス芸の途中でピノキオ足を痛めてもう役立たずだなこいつっつって海に投げ込まれるんですよ、
うん、
で魚につつかれて元の操り人形の姿に戻るんですよ、
うん、
で必死にですよ、うん、泳ぐんですけれどもこりゃいいっつって巨大なサメに人の身にされます、
うん、
でサメの中ぐーっと入っていくと中にじいさんがいるんですよ、
うん、
要は行方くらましたじいさんもサメに食われてたんです ね、
うん、サメだったか
そうなんですよ、うん、
クジラじゃないか
要はクジラになったんですね
あ なったんですよ
、うん、これがあの要はディズニーとかで ね、なるほどね
サメはちょっとサメはちょっと怖いから、
うんうん、でピノキオはそこにいたマグロの助けを借りてですね、
うん、
じいさんを背負って必死に泳いで逃げ出すと、
うん、
で地上に戻って5ヶ月の間昼は働き夜は勉強という真面目な生活を続けたピノキオはついに人間になりましたっていう話なんですよ、
うん、
これが元々の原作なんですよね、
うんうん、それはなんとなく
そうそう
な見た記憶がふわっとあるね
だから元々のピノキオは、
うん、
要はあの首吊って死んでたんですよ
死んでた殺されてるよね
そう殺されてるんですよ、うん、しかもナイフもガ
ッ、うんうん、
ガッて刺されて、
うん、削れて
そう、
うん、
っていう話なんですよ
いや全然違うじゃんなんか原案だよねだからもうほぼ原作っていうか
そうですね
ただその木の少年のイメージ面白いっていうところでちょっと膨らまして話作ってる感じだもんね、うんうん
で調べていくとディズニーって結構えっていう話が多くって、
うん、
原作が、
うん、
有名なものでいうとシンデレラ、
うん、
シンデレラもハイかぶりって意味で、
うん、
でまあ話はしょりますけれどもまああのガラスの靴をね、
うんうん
城に忘れてしまうというか脱げてしまって、うん、そのまま逃げると、
うん、
で12時までに戻ってきなさいよって魔女に言われて戻ると、
うん、
でまあドレスとかが魔法が解けて普通の汚い灰かぶってる、まあ、服に戻ると、
うん、
でいつもの生活が始まるんですけれどもそこへ王様がね、
うん、
来てこのガラスの靴を履けるやつはおらんかって、
うん、
あの時のダンスした女を私は探しているって言って、
うん、
でわーっと街中探してで何日か後に要はシンデレラがいる
その、ね 家まで
来るわけですよ、
うん
パカパカパカパカ回ってね、うん
はいはい
うん、従者も引き連れてくるわけですよ、うん、ほんだらば、うん、その、シンデレラをいじめていた2人の
お 姉ちゃん、
まあ、お姉ちゃんとお母さんがいるんですよ、うん、お母さんが王子の、
うん
まあ、奥さんになったらば、
うん、
めちゃめちゃこれ金持ちになれるぞ言
う
て、
うん、
おいお前らもガラスの靴履いてこい言
う
て、
うん、
で
やらせる
もう履けたら私がそうですって言ってこいって言うんですよ、うん、ほんなもう履きますって一人目のお姉ちゃんが履くんですよ、
うん、
そしたらば履けないんですね、
う
ん、足の方が大きくって
、ないないっていうことね、
履けられないなこれはつってじゃあおいお前っつってノコ持ってこい言
う
て、
うん、
ノコでかかと切るんですよ、
うん、
バツーって切るんですよ、うん、グリグリグリグリグリってして、うん、で履けましたー言って血だらけですよ、う
ん、
ガラスの靴
ガラス真っ赤になってんじゃない
あなたがあの時の言
う
て、
うん
王子もアホや
から。いやアホじゃん。
なるほどよ。
出てくるやつ全員アホじゃん。
そう。でバシャのして、
うん、
バシャパカパカパカパカパカっていうことしたら、
うん、
あれみたいな、
うん。
お前足血出てねっつって、
うん。そこで気づいた、
うん。お前違うくないってなって。
うん、
へへー言って、
うん。
また戻るんですよ。
戻るんだ。
うん、おいおいおい、うん、違ったでこの子みたいな。
うん、足切ってる
ぞ。足切った子ペコーっとって血だらけです
よ。うわその子は、ね、もうそのガラスの靴えぐいな。
うん、血だらけですよね。
お
ホースかなんかで洗ったんか
知ら
ん
けど洗ったんだろうな
でそれをほい言
う
て、
うん、
ほなもう一人のお姉ちゃん履いてみましょうか、
うん、って
履くんですよ、
うん、
ほな次はかかとは入るんだけれどもつま先の方が入らない、
うん、
これどうしようってなってそしたらお母さんがおしほなつま先切ったらいい言
う
てバラバラバラバラバラと切るんですよつま先をねスポッと入るんですよそしたら王子が君かあの時のあの子は乗せるんですよでパカパカパカパカ言ったらあれお前足血だらけじゃないって言ってまだ戻るんですよ、
うん、
で、
うん、
シンデレラが履くわけですよ、
うん、
そしたらどこも切らんとスポッと入ると、
うん、
でその時にね、うん、実はシンデレラが、うん、いや私ですお姉ちゃんの足切らんでいいですよとあの時の女は私ですよって言えばいいじゃないだけれども、まあね、足を切られるのをこれ黙って見てたんですよ
まあまあそうね
でこれっていうのが記述はないんだけれども、うん、元々の原作とかあっちに伝わってるもので言うと、
うん、
実はお姉ちゃんたちに、
うん
仕返しをしようと思っててこれを黙って眺めてたって話もあるんですよね、
うんうん
うん、
かな もしくはあれかなと思って、あの血で滑りよくして入りやすくとかそういうことなのかなとか、
あの油みたいな
そうそう、うん、
あるね、
ぬるって入るかなとか、うん、そういうことなのかなと思って、
まあまあ、でもぬるっと入るわけですよほなあ君があの時のって、うん、ほんまあの時の荒野からふわっと行くんですけれども、うん、まあ、
シンデレラはね別に、う
ん、でお母さんから確かね木の枝をもらってるんですよね、
シンデレラ、
シンデレラってお母さんが亡くなる時に、でその木を植えて、
全然覚えてないの、
なんかねあの大きな大木まで育てるんですよ、
うーん
確かね、
うんうん、
小さい時にもらってて、でそこに、まあ、巣を作ってた鳥たちがいるんですよ、
うん、
そいつらも私らもシンデレラすごいひどい目合ってるから復讐したい言うて、うん、足ないお姉ちゃんの目玉つついてえぐるっていうシーンがあるんですよね、
でも関係ねえじゃん足ないのと、うん、別のタイミングでもいいじゃねえかその目玉つつくのは、
鳥がクーッてきてみんなクククククってやって目玉をつつくっていうシーンがあって、
とどめ刺すみたいな、
そうだから、うん、お姉ちゃん二人は足のつま先かかかと切られて、うん、なんか目玉もいかれてるっていう、
見えなくなっちゃうみたいな
っていう話なんですよ、
へえ、
すごいですよね、
えそれでシンデレラは普通に幸せになって終わりって感じなの、
はい
なんだろうねそれ
結構つらい、
ね、なんか不思議な気持ちになるな、う
ん、
それ
なんですよ、
まあまあ、はい、悪いことするとこうなるよみたいなことなのかな、
まあまあそうなんか、でにしてもちょっとね
罰がちょっと、
うん、罰の方が強いかなっていう、
ね、なんだノートルダムもなんかセムシ男とかもね、確か
原作の名前、そうそうそうそうね、だから
すげえ名前だなと思って、
超辛いですよねノートルダム寺院、まあ今火にね
まあそうだしね、確かに
火でね
本当だわ、
なくなっちゃいましたけれども、うん、半分以上
やれなくなるのかな、そういうのあると、
いやでも
地上波とかで
し
ょ、あそうやってたでしょ前
やってた、
うん、
あそうか
ノートルダムの鐘やってたと思う、
鐘つきって言われてね、うん、なんかあのノートルダムの鐘のさあの番人でさその下にさ、うん、あのその町に住む人間の人形を作っててさ、
うん、
自分も作っててそこではなんか幸せに話したりとかしてるんですよね
いやそんな詳しく覚えてないけど、
いやそうなんですよ人形作ってんすあいつ、それを見ながら
似てるじゃん、
そう自分と似ててひでーっつって笑ってたんですけど、自分と似てるなって思った時にその瞬間から笑えなくなってくるんですよね、うん、俺だ
そっから背曲がってった
俺だ
しょうがないよね
そう
でもディズニーは確かにそうだね、
うん、
てかディズニーがモデルにする物語が
そうそう
童話が多いから、うん、どうしてもそうなるだけなのかな、
人魚姫も結構えぐいしね実は調べてみると、
うん、でも童話でさもうそのディズニーが手つける前に、
うん、
ちょっとあの子供バージョンじゃないけど
そう、ね、
マイルドバージョンになってたりするもんね、
う
ん、
そうそうそうそう元々のグリム童話とか、
ね、ああいうそれがもうそもそも変換されてたりするから、
そうそう結構怖いんですよね見ると、
まあそうね、
うん、
なんかあったもんね流行ったもんね、
あ本当は怖いグリム童話
ね、
うんうん、見た見たああいうのもありましたけれども、まあまあ中でもちょっと
それでも今やったらウケんじゃない、そのまんまバージョン、
あ大人の
大人のグリム童話、
ああそうですね、確かに確かに
面白そうじゃん、
だピノッキオやってほしいわ、ローマの
ピノッキオって、じゃああのあれなんだね、
首つって終わり、
嘘をついたら鼻伸びるみたいな下りなかったんだね、
う
ん、
最初ディズニーからだと思いますね、もともともう鼻伸びてたみたいな話が、
うん、
はい、
ないんだ、
あったので、そうそう
伸びる下りが、
だからもともと要はラストが首つって自殺して終わりだから、
うん、
ウォルト・ディズニーがピノッキオを要はアニメ化しようっていう時にむちゃむちゃあの困ったらしいですよ、
オチが
決まらないから、うん、いや首つってるやんみたいない
やそれ気づけよ先に、うん、それをやろうとよく思った
な、そこからどう直していこうって言って、まあ、苦肉の策じゃないけれども、
うん、
もうじゃあもうむちゃくちゃもう児童に受けるようにしようってぐーっとキッズ系に合わせていってああなったんですよ、うん、
だいぶ軌道修正して
首つらんし、
いやそれそうだな、
うん、
どんだけよく書いても最後首吊りエンドはないよ、
子供のものでピノッキオ1881年 の、 そのローマの新聞に載ったんです、それが初めての児童向けの、まあ、新聞で送るそういう本だったんですよ、児童向けの本だった、児童書だったんですよね、
うん、
そういうのもあってちょっと今のご時世と絡めたようなちょっと厳しいようなきついようなものを出していきましょうって話になってたんですけど、でもきつすぎたっていう、
まあまあ、
うん、
でその時代を映すものとして残すからってことね、
そう、それは子供向けってなってたからちょっとやばいよねっていう話なんですよね、ピノキオの、まあ、ちょっと本当の話は怖いんですよ、
はいはい、
という、はい、お話でした、以上です、
でした。